はい、始まりました。大人の夢語り案内人の西がお送りする夢から夢へ結び広がる夢語りラジオ。この番組は毎回素敵な夢や思いを持った方々に出演していただき、その方の夢と思いを深掘りしていく番組です。そしてこの番組はスタンド FM、Spotify、Amazon Music、Podcast などでも配信しております。はい、本日の、夢語りさんはもう桜が満開になろうであろう東京からお越しいただきました。それでは早速登場していただきましょう。どうぞ。
はい、こんにちは、私ですね、東京から、参りました小谷さやかと申します。今株式会社時空会という会社で、最強女子1万人で日本を変えております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、なんかすごいあれですね、会社名がなんかすごい気になるんですけど、会社名のなんか由来ってちょっと聞いてもいいですか？
はい、時空界というのは構造上の限界という意味があります。で、私自身ですね、限界を突破したいという思いがあって、もうそのためにできること何でもしようと決めて、今東京に、もともと名古屋に住んでたんですけど、東京に出てきました。で、その中でこう私みたいに、当時の困ってた時の私みたいに全力を出したい、限界を突破したいという方がいた時に、その限界突破したい人、限界までを見つけてですね、応援するのを決めて、今、はい、見つけてっていう、ね、言い方あれですけど、巡り合ってですね、応援したいという思いで今やっております。会社名からね、飛んでしまいましたけど、構造上の限界という意味があります。はい、いや、
素敵ですね。素晴らしいですね、はい、なんか、はい、すごい思いが熱いですね。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、そんなね、素敵な思いを持った小谷さんの今日は夢をこれから深掘りしていこうかなと思うんですけれども、はい、早速、はい、幼少期の時の夢、
はい、
まあ保育園とか幼稚園とかね、うん、まあほんまに 4,5 歳ぐらいの時、多分記憶としてはそれぐらいが一番ギリ残ってるかなという感じなんですけれども、うん、はい、どうでしょう、今振り返ってその頃どんな夢を持ってましたか？はい、
正直ですね、幼少期の私は夢がなかったです。
ほう。
ただ、なかったんですけど、うん、なんか夢は何ですかって聞かれるから、うん、周りの子がたくさん言ってることに合わせて、お花屋さんになりたいとか、はい、保育士さんになりたいとか、うん、歯科衛生士さんになりたいとか、あ、それは小学校1年生かな、うん、もう1年ぐらい先だったと思いますけど。はい、なんか周りで聞いた言葉とか、母親がやってた仕事とか、うん、はい、本当にやりたいわけでもなかったけど、
うん、
合わせて言ってましたね。だから自分の夢っていうのが当時はなかったというところが正直ですかね。う
ん、ああ、なるほど。はい、なんかもう、
うん
うん、結構なんかこう幼少期の頃とかってこう皆さん、うん、なんですかね、お嫁さんになりたいとか、
あ、
なんかこう、ね、プリンセスとかね、そういうのは結構あったりとかしてたんですけど、うん、その辺とかはどうですか？なんかありました？
どうなんですかね。まあなんかでも、セーラームーンとか、
あ、はい、ね、セーラームーン、
流行ってて、うんうん、なんかその衣装を着たいとか、魔法が使えたら面白いかもみたいな。はい、あ、でもそういうのは思ってたかもしれないですね。
あ、なるほど、なるほど。うん、確かに。自分もセーラームーンとか見てましたけどね、男の子ですけど。見てました。見てて、だからあまり学校で言えないんですよね、うん、でも後から大人になってから、
うん、
あ、お前も見てたんやみたいな、
うん、うんうんうん、あ、実は見てたんやみたいな、
ね、実は見てたんやみたいなのが分かるっていう、うん、
はい、
なるほど。まあちょっと幼少期の頃は、まあ、夢聞かれたら、まあお友達のね言ってたことにちょっとこう合わすっていうような、う
ん、あんま真似してましたね、
うん、うん、そしたらその今ね、ちょっとちらっと出た小学校1年生ぐらいは歯科衛生士さんっていう、うん、まあ、小学校入ると1年生から6年生までの間でいろいろとこう成長もそうだし、
うん、
ぐっと大きくなってくるじゃないですか、
うんうんうん、
その時に、まあ、習い事始めたりとかスポーツとかね、うん、いろんなことやったりとか多分あったと思うんですけれども、
うんうん、
その当時振り返ってみてどうですか、うん、今思い当たる夢とかやりたかったなとか。
あ、小学生の時は芯のある人間になりたいって思ってました。
うん、お
う、うん、なんか小学校の時のなんかどういう人生を歩みたいですかみたいな卒業文集のなんか何、文を書く の時にすごい、うんって考えて、
うん、
芯のある人間になりたい、ダイヤモンドみたいな芯のある人間になりたいって書いてましたね。
なんかかっこいいですね、小学生でそれを思える。なんかその そう思う出来事とかなんかあったんですか、
うん、なんかさっき言ってたみたいにずっと本当にちっちゃい時から、うん、幼児期の頃から周りの人に合わせる、うんうん、嫌われたくない、
は
い、いじめられたくない、
うん、
なんかそういうのが強くて、
うん、
自分を出すことよりも人に合わせることをずっとやってきてて、でもそれが苦しいのも自分で分かってて、
うん、
うん、で、うーん、それをなんかいつかはそうじゃない自分になりたいって思ったのが、
うん、
なんかその時ですよね、小学校6年生のその文集書いてた時、うんうん、本気でこう自分の人生このあとどうしていこうって考えた時に、
うん、
人に合わせるんじゃなくて、
うん、
真のある人間になりたいって思いましたね。
すごいですね。なんかその小学校6年生でその、うん、ね、そこに気づいたっていうのが、
うん、
自分も6年生の時でもパパラパーでしたね、
うん、
なんか、
うん、
ドラゴンボールに憧れてとか
可愛い少年を浮かべちゃいますよ、思い浮かべちゃう
もうスラムダンクがアニメ放送されたので、ね、もうそこに憧れてっていうような小学生だったんですけど、うん、なんかすっごいなんか芯をそこで描けた、うん、描けたというか気づいたというか、うん、ではその思いが芽生えてできて、うん、まあ、中学生の後、うん、思春期に入ると余計ね、ちょっとこう、はい、友達関係であったり、うん、親との関係性であったりとか、
うん、
あとはまあほんまにこの、ね、義務教育が最終じゃないですか、中学校って、
うんうん、
そこから今度自分で進路を選択していかなきゃいけなくなってくる、うん、その思春期の頃ってどうでしたか、うん、何か思い描いていくと。
思春期の頃は、うん、あ、でも思春期の頃もまだいろいろ突破できてなくて、
うん、
なんか本当は殻を破りたいみたいな思いがあるけれども、うん、突破できないみたいな、うん、なんかそこの葛藤はすごくあって、
うん、
で友達と喧嘩するみたいな、まあ多少あったけど大きい喧嘩をするってことがなかったんですけど、うん、中学の時かな、うん、あ、中学、うん、中学の時かな、うん、初めて、うん、本気で喧嘩してみたいな。
へえ、
うん、なんか、うん、よっちゃんって呼ばれてたんですけど、
はいはい、
もうよっちゃんって何考えてんのか分かんないってめっちゃ面と向かって言われて、
う
ん、
おう、
はあってなって
同級生に
あ、そうすごい仲良くね、うんうん、してた友達にそうやって言われて、
うん、
はあってなって、
うん、
まあ、わかんないだろうねみたいな、私もあなたに合わせてるしみたいな、私も何も考えてないっていうか私も、
うんうん、
私の意思はないみたいな、
うん、
感じになって、
うん、
うん、そんなことがありましたね。中学生の時の記憶ってあんまりないけど、
うん、なんかスポーツとかは、
うん、な感じですかね。スポーツは中学生の時はしてなくて、
うん、
あ、放送部だったんですよ、中学生の時は、
はいはい、
で放送部で全国大会とか目指せたので、うん、地方の大会出して全国大会出してみたいな、こう、ね、当時カセットテープですよね、
はいはい、
カセットテープに録音をして、
うんうん、
そう録音して、うん、朗読とナレーションと、
うん、
なんか部活のね、その部員でみんなで作るテレビ番組みたいな、はいはい、番組みたいなのと、はいはい、を 3種類出して、
うん、
そうそのね、毎日、
うん、
早口言葉の練習とかしてましたね。腹筋と発声法と、そうやってました。
じゃあなんかそういう放送部とかやってて、はい、うん、まあ中学校から今度高校になった時とか、
はい、
なんか放送やってたらなんか勝手なこっちの印象で、なんか MC とか、
はい、
アナウンサーとかなんかやりたくなったのかなとかと思ったんですけど、
はい、ああ、なんかそれを目指してたかな。中学の時は、
うん、
アナウンサー、まあ、ちらっと思ったけど、
うん、
あ、そう、なんか、なんだろう、演じるのとか、演劇とかすごい好きで、なんかそういうのもちょっと憧れた時期もあったんですけど、舞台に立つとか、なんか主役をやるみたいなのとか、
はいはい、
すごい憧れた時期もあったんですけど、
うん、
あんまりアナウ ンサーには情熱がなくて、で進路とか考える時期だったから、ね、それこそ高校行くってなった時に進路考えるってなった時には、まあ、その時初めて看護師になろうって決める出来事があったんですけど、そうそうそう、なんか知人が看護師をしていて、でうちに呼んで話を聞いた時に、人が好きだったらやってみたらいいよって言われた時に、なんかすごい雷が落ちたような感覚に落ちて、おーみたいな、私これだみたいな、私人好きだし、看護師やろうみたいな。で、なんか、こう、ね、おじいちゃんとかがこう動けなくなって立ち上がれない時に助けれなかったみたいな経験もあって、はいはい、なんか私も人を助ける技術を得たいみたいな思ったりとかしたのもあって、なんかそういういろんな経験が重なって、その時に、あ、看護師やろうって決めて。
なるほど。
っていうのありましたね、中学生の時ね。
中学生の時。そしたらその、はい、まあ、看護師になろう、雷がドーンみたいな感じで、看護師になるぞみたいに、ね、なって、で、まあ、高校に、ね、
はい、
進学されて、ってことは高校もそういう看護系に行き、将来的に行きやすいところに選ばれていったって感じですか？
っていうわけではなかったんですけど、
そこはまた違うんです、ね、
そこは決めてたんですけど、うん、高校は高校で、うん、看護師の学校ってなっちゃうと、うん、女子ばっかりだったりとか、もう本当に看護師の勉強しかできなかったりとかしちゃうので、はい、いやそれはやっぱちょっとお年頃なんで、うん、男の子とも遊びたいなみたいな思いもあったりして、うんうんうん、ちょっと青春したいなみたいな気持ちもあって、はい、普通科の、まあ、普通科のって言ってもなんかちょっと変わった、普通科単位制っていう、その地元では、初めて取り入れたような仕組みの、大学みたいな仕組みの高校だった、ちょっと変わった高校だったんですけど、まあ、そこに行って、で自分はもう看護師になるって決めてるんだけれども、その普通にそのいろんな看護師になる、ためだけの勉強だけじゃなくて、他のいろんなことも勉強できるところに
行きました。
はい、
そしたらまあそこに、まあ、地元では新しくできたシステムを入れた高校に行って、はい、うん、はい、で、まあ、高校 の, その青春を謳歌してたって感じですか？
そうですね、青春を謳歌してましたね。なんか、ね、男の子と、ね、たくさん遊ぶとかね、ちょっと言い方があれですけれども、うんうん、まあ、なんかそんなこともね、ちょっとほわほわほわってね、うん、漫画の世界とか、うん、ドラマの世界とかこう浮かべていったんですけど、うんうんうん、そんなことよりもですね、テニスにはまってですね、
はい、
部活に、
うん、
部活ばっかりしてましたね。
なんか今まで、
ね、テニス部に入って、はい、
なんか、ね、中学は放送部で、
中学
は全く高校で180度違う運動部に入った。
はいはい、運動部はずっと憧れてて、実は運動部に入りたかったんですよ、ずっと、
はいはい、
で運動部って日曜日が試合だったりして、うんうんうん、私にクリスチャンだったので日曜日に教会に行っていたので、うんうん、日曜日の部活っていうのはちょっと避けてたんですけど、うんうん、もう人生一度きりだし、もう部活ができるのも今しかないとかって思ったら、で運動部も入ってみたいしとかって思ったら、はいはい、もう今しかないって思って、うん、で選んだのがなんかその高校の中でも、うん、こう結構熱量の高いですね、もうなんか前のめりな、ね、うん、方たちが多いこう軟式テニス部っていうところで入って、そうそうそうそう、
じゃあその軟式テニス部に入って、
はい、
テニスを謳歌して、その高校生活3年間を過ごして、はい、でそこから、看護師の方にまた気持ちを切り替えて専門とかに行かれたって感じですか？
あ、そうですね、まあ、気持ちはね、もうずっと看護師になるのは決めてたので、うんうん、もうずっと高校の時もね、それを目指して、うん、で科目の選択とかも看護師の科目でこう、うんうん、だんだんだんだんね、まあ、理系というか、うんうん、文系寄りの理系というか、うんうんうん、の科目をどんどん選んでいって、
うんうんうん、
受験してみたいな感じですよね、まあ、一応大学と専門学校と両方受けてみたいな感じでしたね。
なるほど、はい、まあそういうふうにこう部活で青春を謳歌して、はいはい、そして自分の夢である看護師になるために、
はいはい、
そのね、大学専門っていうところをこう進まれて、
はい、
でまあそういう高校出た先、
はいはい、
まあ、専門にね行かれたっていうのをお聞きしたので、はい、まあ専門に行ってよりこう看護師に近づくわけじゃないですか。
はい、
なんかその中で思う、うん、感じたこととか思ったこととか、
うん、
でありますか？
ああ、専門に行ってですか？
専門に行って、まあ、 よりリアルに触れるっていうかね、うん、現実が見えてくるわけですよ、うんうんうん、看護師という、
うんうんうんうん、
に近づくっていうなった時に、
うん
う
ん、
どうでしたか。
あ、もうめちゃめちゃ楽しかったですね。もう看護師の勉強めっちゃ楽しくて、うん、まあ、ちょっと苦手な科目も、うん、あったんですけど、うんうん、
はい、
まあ、基本的にはもうね、自分のやりたいことのど真ん中だから、
うん、
楽しくってしょうがなくって、
うん、
うんうん、って感じでしたね。
なるほど。看護の専門だったら2年、はい、3年ぐらい、
3年間ですね。
3年間、
うん、まあ、まあ結構大変なんですけど、うん、あの実習とかもあったりして、楽しかったですね。
楽しい、楽しい、その専門学校行って看護師に、うん、はい、になった、
はい、
社会人就職、
はい、
もう看護師として働かれたって感じですね。
1年目からもね、うんうん、あの総合病院に働いて、うんうん、の障害を持った方の看護をやってましたね、1年目の時は。
うん、こう夢が要は現実化したわけじゃないですか、
うんうんうん、
そこから今のこのお仕事に変わっていった、うん、なんかタイミングっていうか、うん、ターニングポイントみたいなことってあったんですか。
あ、そうですね、一番大きかったのは、
うん、
うん、子供を育てながら看護師をしていて、まあ、かなりね、うん、話が飛んじゃいますけど、うん、まあ、看護師数年した後に、まあ、結婚して子供を産んで、うん、でその子供を育てながら働いていた時に、うん、なんかやっぱその、うん、子供を産むまでは見えなかった世界が見えてしまって、
うんうんうん、
子供を産むとこう起こるその子供預けなきゃいけないって当たり前なんですけど、うん、自分が働こうと思ったら子供預けなきゃいけないとか、うんうんうん、でも預けるにあたり、まあ、いろんな条件があったりだとか、うんうん、自分の思いだけでは、ね、うん、いけないじゃないですか。子供のことも見ながら自分のこともやってって当たり前なんですけど、うん、でこうそういう風になった時にこう自分が本当にやりたいことはこうってあったとしても、うん、なんかどうしてもこうそこが両立できないみたいな状況になったりとか、うん、ね、なんか話、いろんな話をね、こう私だけの人生だけじゃなくていろんな話を聞くと、うん、なんか子供がいるだったら、まあ、独身の人にそういうなんか重要なね、うんうん、緊急な時も対応できる人に来てもらうために子供ができたんだったらちょっとそのポジションは降りてもらって、
うんうんうん、
他の人にやってもらおうみたいになったりとか、結婚してるっていうだけで採用してもらえなかったりとか、
うんうん、
まあ、そういう話を聞いたりした時に、うん、なんでそんなライフイベントでその女性の生き方とか、うん、働き方とか変わってしまうんだろうって、自分のやりたいことをやり通すことができないんだろうっていうことにすごい疑問を感じて、だんだん怒りになってきて、
うん、はい、
それはなんとかしたいと思ったんですけど、看護師をやっててもそれは叶わないということに気づき、はい、でまあ、私は看護師をずっとやりたいのかというと、まあ、看護師の仕事はすごい好きだけれども看護師でトップでいくというよりはやっぱりそっちをなんとかしたいっていう思いの方が強くて、
はい、なるほど、
うん、看護師を辞めようと決めて、
うん、
辞めましたね。
なるほど、
はい、
そこから起業していったと、はい、うん、なるほど、はい、そしたらここからその、うん、まあ、今ね、こう起業されて、はい、うん、ね、東京でこうバリバリとお仕事を、ね、はい、こうされている、
はい、
小谷さんなんですけれども、
はい、
ではここからちょっとこう夢語りにピーチの時間に行こうかなと思うんですけれども、
はいはい、
夢、これからの夢をちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか、うん、実際こうね、色紙に書いていただく夢ではあるんですけれども、
はいはい、
どんな感じでしょう。
はい、ありがとうございます。さっきお伝えしました最強女子1万人で日本を変えていますとお伝えしたんですけれども、うんうん、
はい、
こう自分一人でやれることに限界が
うん、
あるんですよね。なのでこう自分私みたいにこうこの世の中でこういうふうにこういうことを何とかしたい、ここの部分何とかしたい、うん、私はこの部分を何とかしたいみたいな女性の方たちを、うん、とたくさん巡り合って、
うん、
でその方たちとこう1万人になって、うん、でその先の方たちのその生活、その方たちが動くことで、うん、その先の方たちの生活がもっともっと良くなっていく、うん、まあ、これを続けていったら日本はもっと良くなるので、
うん、
まあ、その日本の改革、うん、革命みたいなのを政治家になるんじゃなくて、うん、もうこの政治家にならない方法でやっていくみたいな、
うん、もう一個人で動くみたい
な、一個人なんだけど実は軍隊みたいな、
うん、
もうこの熱い思いの人たちの集団で改革を起こしていく、
うん、
なんかそういうところをやっていく
ところです
ね。
なるほど。そしたらその熱い思いのスピーチをこれからでは、
はい、
ぜひよろしくお願いします。
はい、スピーチを、はい。
はい。
私が思うのは、やっぱり自分で一人でこう抱え込まずに、こう自分のやりたいことをこう、思い切ってやれるようにこう応援をしたいです。で、応援をします。なんですね。なんか、私はすごい、今まで看護師でいろんな方たちの、人生に触れさせていただく機会がありましたけど、人生って、いつ終わるかわからなくて、もうこの後、この場を離れた途端に命が途絶えるかもしれない。その時に、後悔をしない。私はこの人生をやりきった。いつ死んでもいいっていう人生を、こう、1分1秒、いつでも、送れる人を、そういう人を増やしたいと思っていて、本気で人生をやりきりたいって思ってる人が、本気で、人生を生ききれるように、そういう、応援を、するって決めてます。なので、何か、自分の挑戦したいことがあって、なんかやりきれていないとか、なんか、自分ではどうしようもないところに来ていると分かっていつつも、でもなんかどうしたらいいか分からなくて、もやもやしてるみたいな方がいたら、私も最初は自分で抱え込んでたんですけれども、一言ね、ちょっと声を発していただいて、で、その人に、任せるんじゃなくて、頼るんじゃなくて、みんなのパワーを自分のパワーにして、一緒にそれを突破していくってことを、ぜひ私と一緒にやっていきましょう。はい。これが私の生きる道。あなたの夢は何ですか？
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、もうめちゃくちゃ熱い思いがビシビシ伝わってきました。
はい。こんな感じでよかったんですかね。
大丈夫ですか？はい、大丈夫です。
はい。
ね、やっぱしこれからね、特にやっぱ女性が本当にこう、表にね、出てきている時代で、はい、その中でやっぱね、子育てっていう部分であったりとか、まあ、いろんなね、条件が本当にこう厳しい。でもそれをもうなんかこうね、政治家になって自分がどうこうってするよりかは、もうね、一個人の自分たちがこう動いて、ね、もう改革していくというか。いや、お前あれですね、なんかこう今イメージ話を聞いてて、
はい、
ジャンヌ・ダルクだなって思いました
ありがとうございます、
なんかそんな印象が先頭でバッていくっていう感じのこうすごいこう熱いメッセージが、
はい
ね、もうほんまにこういろんな方がねリスナーさん聞いていただいてると思うんですけれども、そのお一人お一人になんかこう思いの言葉がね一つでもいいから届いていただけたらなって本当思います、
はい。
そしたらもうそろそろちょっとね、もうラジオの、終わりかけなんですけれども、最後改めてなんかこう聞いてるリスナーさんに向けて、なんかこうメッセージとか伝えたい思いとかありました、今もねスピーチですごく熱い思い伝えていただいてはいるんですけれども、何かありますでしょうか。
改めてそうですね、じゃあ本当本当に、さっきもお伝えしたんですけど、自分が、自分のこの今がずっと続くと思っている人、ふと続くとね、時間が過ぎていったっていうことはあると思うんですけど、本当にいつ命が終わるかっていうのは本当にわからなくて、本当にやりたいことがあるんだとしたら、何々が終わった後でとか、何々が落ち着いた後でとか、何かがどうとかって言わずに、今やらなくていいんですかって、私は皆さんにお聞きしたいと、常々思っています。でもそこで突破する力がないと感じるのであれば、私はぜひお力になりたいと思ってますので、魂の看護師と私名乗ってますので、ぜひあなたの人生に、寄り添わせていただきたい。いつでも応援したいと思ってますので、何かご興味ありましたらぜひお声掛けいただけたら嬉しいです。
はい、ありがとうございます。 本当こう素敵なメッセージ、はい、熱いメッセージをありがとうございます、はい、そうしましたらね、はい、なんですかね、この、ま、概要欄っていうかね、説明欄にも小谷さんのお仕事のこととか、はい、そういったところも、うん、リンクとかね、はい、付けさせていただいてますので、はい、ぜひ聞いていただいても、はい、このなんとか私今なんとかしたいんだっていうね、はい、女性の方はぜひ、うんうん、リンクから、URL とかねつけてるので、うん、そこから入っていただいて、うん、連絡取っていただいて、
うん、
なんかこうね次の一歩に近づいていただければなと思います、うんうん、
はい、ぜひよろしくお願いします、はい
はいはい、そうしましたらですね、ここで、大人の夢語り案内人からのちょっとお知らせがあります。現在この大人の夢語り案内人は、夢から夢へ結び広がる夢結びプロジェクトというものを立ち上げまして、このいろんな大人の方のメッセージっていうのはやっぱ若い世代へ向けての応援メッセージになっています。それでこの言葉を一人でも多くの方に伝えて、響かしていく、伝えていくっていうところで、まず SNS のアカウントのフォロワー数と、あとこのラジオのフォロワーをまず369名を目指しております。一人フォロワーが増えることで、SNS を通じて人から人へとその結び広がる水の波紋のように広がっていくので、ぜひ皆様このラジオを聞いたりとか SNS を見ていただいた方はぜひフォローしていただいて、あ、この人の言葉素敵だなっていうのをぜひシェアしていただけたらなと思います。はい、では、本日は東京からお越しいただきました小谷さん、出演ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、そしたらまたリスナーの皆さん次回もお楽しみに。